レリア、おはようございます。今日は伝道礼拝で若い方々が素晴らしい賛美を捧げてくれました。感謝します。で、今日は伝道礼拝ということで、キリスト教はご利益宗教かというテーマを挙げております。一般にですね、日本では宗教というとあまり良い印象を持たれていないと思うんですね。宗教と聞いただけでちょっとという、そういうですね、思いを持つ人が日本では非常に多いんじゃないかと思うんですね。どうして宗教と聞いただけで私たちはちょっとしっくりいかないものを感じるんでしょうか。私もキリスト教の牧師でありながら、ちょっと何かね、一歩引くような感じがあるわけです。それは小さい若い時から宗教をバカにしてきた、宗教をバカにして生きてきたという、無神論的なものを崇めるね、そういう背景があるのではないかなと、そんなふうに、思うわけです。でも今日ですね、日本ではオウム真理教のような恐ろしい殺人教団、人を殺しても何とも思わない教祖をはじめですね、その信者たちが人を殺しても正当化する、そういう宗教がこの日本のこの日本人の中から、日本人の文化の中から生まれてきたんですよね。怖いな、恐ろしいな。これはですね、オウム真理教の存在というものは宗教をバカにすることの手立てになったんじゃないかと思うんですね。あるいは今世界を騒がしているイスラム教のいわゆるテロリズムですね、一神教アーラーアクバル、神は偉大なりと唱えて殉教、彼らの言う神に殉教するね、そういうですね、イスラム教のテロが横行して日本も含めてみんな戦々恐々と恐れているわけですね。あんな恐ろしいことを神を崇めながらするなんてとても信じられませんよね。これも宗教の名においてなされていることを思うと、善男善女の多くの世界中の人々はまずつまずきます。日本人の多くの人もつまずいていると思うんですね。で、またそれほど激しいね、そういう過激なラディカルなですね、そういうものでなかったとしても、日本人が宗教をバカにするもう一つの理由は葬式仏教だと思うんですね。葬式仏教、私もそういう中で生まれ育ち今日まで来た背景もありますので、いかにその葬式仏教がくだらないかということをもう肌で感じて成長してきたわけですね。でありますから、宗教と聞くとちょっと待ってよこのように、思うわけですね。しかし今そんなふうなことを思う私がですね、あるいは日本人の多くが、この宗教というものと向き合わなければならないという、そういう現実もあります。今日のこの提言のところに挙げました、日本人の宗教に対する考え方は極めて曖昧であると。人々が神社仏閣に赴くときは家内安全、商売繁盛、無病息災がほとんどであると。世界中の人が京都や奈良のですね、 有名な国宝級の立派な寺社仏閣を見物して、京都は素晴らしいなと、そのように観光旅行に来る人が京都の素晴らしさを崇める、それはまあある意味で文化という中にあってね、その宗教というよりも文化、日本の文化を崇めているというようなこともあるかもしれませんね。けども本当の本当の本音のところは、日本人の宗教観は家内安全、商売繁盛、無病息災、これが多くの人々の心を占領している思いだと思うんですね。で、最近ちょっと夏も暑いですので、夜中にパッと目が覚めて、ちょっと汗かいて、ちょっと気持ちが悪くなったので目が覚める、そういうようなことがあって、眠りが浅い、皆さんはどうでしょうか。私もこの年になって眠りがすごく、若い時はもう本当によく寝たけど、最近は睡眠が浅いです。それでパッと目覚めてすぐ寝たらいいんだけど、寝ることができないので、ちょっと小さいAM ラジオですね、 FM もかかりますけど、ラジオをそばに置いておいて、どうしても寝れないときはラジオのスイッチを入れて深夜放送を時々聞くことがあります。最近こんな放送を夜中にやってました、4時から5時の間、朝方でありましたけど、近江商人、滋賀県琵琶湖を近江商人のことを放送してました。実は江戸時代からですね、近江、いわゆる滋賀県、あの琵琶湖を中心にしたところから、この近江商人というその商人ですね、商売人が全国に、広がって、近江商人が日本中で活躍をしたということは有名なところであります。で近江商人がね、どうしてそれほど活躍し、今日ね、今日においてもね、近江商人の境内哲学、境内、の伝統を受け継いで立派にね、その近江商人が今日のこの資本主義、高度資本主義社会で、滅びてないんですね。今の生きてるんです。例えばトヨタ自動車、丸紅、伊藤忠、高島屋、日本生命、和光、こういうね、今日ね、もうそうそうたる、日本のトップを行くようなですね、そういう企業に近江商人の精神、経済哲学が息づいているんだそうです。じゃあその近江商人のね、哲学が何であるかということをですね、その学者の先生が言ってましたけど、3つあるんですね。皆さんも今更私がここで、語る必要がない、皆さんよくご存知かもしれません。近江商人の第一の哲学、売り手よし、これ小道徳ですね、経済道徳ですね、売り手よし、つまり私が商売人としたら、私が商売をして何か売る場合に売って儲ける、売り手よし、ね、第二、買い手よし、この売ったものを買う人があるわけですね。買う人が売ってもらったのに値打ちにふさわしい、ね、ふさわしい、あ、買ってよかったな、得したな、安かったし、安いだけではない、いつでも使えるもの、だから売り手よし、買い手よし、そして3番目は全体の世間よし、この3つのスローガンが近江商人の経済哲学だったそうです。なるほど、売り手よし、買い手よし、世間よし、ね、そうすると こういう哲学は江戸時代であろうと明治時代であろうと、あるいは現代の平成、昭和、平成であろうともね、この経済原則で商売をしたら、まあ、そうそう潰れることはない、そうそう滅びることはない、このように言ってたんですね。それを聞きながらほっと思ったんです、今日申し上げたね、家内安全、商売繁盛、無病息災、これ何です？私だけよかったらよい、ね、近江商人の原則からしたら誠に治まり、自分だけ、自分の家族だけ幸せだったらよい、他人様はいいんだ、私だけ健康であったらいい、突き詰めていったらですね、そういうことを神社仏閣に行って、神を、私と私の家族を憐れみたまえと、私のことだけ祈ってるようでは、近江商人の哲学からしても下の下だと思うんですよね。でありますから、私はもしキリスト教がご利益宗教だったら、もうとっくに世界から見放されている。キリスト教はもしご利益宗教であるとするならば、そんな宗教はもうこの世界をリードすることはできないと思うんですね。で、今日ですね、今日はそのようなことを考えながら、ヨハネの福音書の6章を紐解きました。で、ご存知のようにこの6章の伝播では5つのパンと、子供が捧げた5つのパンと2匹の魚から5000人以上の人々が満腹して食べたくずがたくさん、12のカゴにいっぱいになったというですね、誠に驚くべき奇跡であります。で、これはこれだけを読んだら、これバカバカしい、こんなことありえない、こんな奇跡ありえない、こういうことを人々は言って一生に付すかもしれません。しかしこのヨハネの福音書の6章は、これが特別な、神様の特別な奇跡であって、神様がこのことを通して何か大事なことを教えようとして、この奇跡を実際に行われたわけです。で、キリスト教はご利益宗教かといえば、この5000人以上の人が5つのパンと2匹の魚でたらふく食べられたということだけを見たら、ご利益宗教と言えないこともない、言えなくもない。しかし実はこの6章のこの大いなる奇跡は、そんなことを神様がここで言いたいんじゃないんですね。こんなご利益があるよ、キリストを信じたらこんなご利益があるよ、キリスト教に入ったらこんな濡れてて泡のような、そんないいことがあるよ、そういうことをね、強調するために絶対書かれていません。これはそういうことのために書かれていません。それが証拠に6章のね、15節をご覧ください。そこでイエスは、人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山にひどかれた。これまさにキリスト教がご利益宗教ではない証拠が書いてありますね。このイエス・キリストを王としようとしたのは、うわ、こんなことが起こるんだったら、これから毎日働かなくてもいいし、ね、ただもう濡れてで泡のようにただで 食べられるんだったら、こんなすごいご利益があるんだったら、ぜひあなた、イエス様、どうぞあなたはご利益宗教の王になってください。このように群衆が言ったんですね。そうすると、ただ一人、イエス様は山、イエス様は一目散に、このご利益を求める大群衆から離れて、山に退いてしまわれた。雲隠れされたということです。この六章のこのことだけを見ても、考えたらこれキリスト教はキリストを信ずる者に祝福を与え、恵みを与え、良きことをいっぱい与えてくださいます。イエス様与えてくださいます。そういう面からいくならば、キリスト教がご利益宗教だと言えなくもないですけど、実は聖書が言いたいのは、そんなご利益、こんな神様の祝福や恵みを強調するんじゃなくて、その裏に流れる大事な大事なことが言いたいんですね。今本当に日本のあちこちで、大きな1時間に100ミリも120ミリも吹くというところで、九州も北海道もあるいは東北でもいろんな事件が起こってます。そして桑名でもいつ集中豪雨というかそういうものが起こって、同じ災害が起こらないとも限りませんね。ならば我々は神を、どうぞこのような事故や災いから我を救いたまえ、我が町を救いたまえ、我が家族を、兄弟姉妹のその生活を救いたまえと祈りますよね。これ全然正しいことです。それご利益と関係ない。それは神の祝福であり恵みです。それを祈って全然問題ないです。問題は今日この六章のところのこの5000人以上の人々が5つのパンと2匹の魚で祝福と恵みを受けたということの表面じゃなくて、その裏にあるその中に潜む深い深い深淵なる真理を知ってもらいたい。これはご利益宗教ではないんですよね。はい、そこでね、はい、6章のここをご覧ください。22節からちょっとお読みします。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一艘あっただけで他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということに気づいた。しかし主が感謝を下げられてから人々がパンを食べた場所の近くにテベリアの数隻の小舟が来た。24節、群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。ご利益宗教を信じている多くの群衆はどうしてもイエスキリストをご利益宗教の王にしたいんですね。ただで食べられる、楽して食べられる、苦労しないで食べられる、その王を求めてイエスキリストをその王にして探し回ったわけです。ところがイエス様はもうすっと逃げてしまわれた、隠れてしまわれた。そして25節をご覧ください。そして湖向こう側でイエスを見つけた時、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか。このやり取り面白いですね。彼ら一生懸命にご利益宗教の主としてキリストを使いたいんですよね。でも先生は見えなかった。ところがやっとイエス様は、探していたイエス様が見つかった。いつここにおられたんですか、イエス様、いつどうされたんですか。 このように彼らが聞いているわけです。このやり取りの中にイエス・キリストがご利益宗教でない深い理由が隠されてます。はい、その次ですね。それに対してイエス様は、まことにまことにあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからである。ここにイエス様はね、このご利益宗教を求めているこの人々に向かって、アーメンアーメン、まことにまことにあなた方につけます。これすごいですね。こんな時に、これから私は大事なことを本当に本当にまことにまことにアーメンアーメン、私はあなた方に言います、こう言われたんですね。アーメンアーメン、 I say unto you、言語ではアーメンアーメン、私はあなた方に言う、大事なことを言う、ご利益宗教のそういう表面的なことじゃなくて、その裏にある大事なことを私は言う、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからである。パンを食べて満腹したからである。あ、皆さんどうぞここで注目してください。印を見たからではなく満腹したから、ね、満腹というのはたらふく食べると、たらふく食べるということです。満腹したからである。でも私がお前たちに見せたいのは印なんだ、これは印なんだ。5000人いつの晩と2匹の魚で5000人以上の人を養ったのは印なんだよ。彼らは満腹、満腹を望んでたんですね、求めてたんですね。でもイエス様は印なんですよ。印、印っていうのは何でしょうか。ここはここで言う印はサイン、サイン、あるいは記号、あるいはマーク、そういうものを指してます。イエス様は印を示したかったんです。私も最近ちょっと体力を衰えておりますので、ウォーキングを本当に少ないですけれどもしております。で、暑いですからもうちょっと涼しい時にちょっと車に乗っていって涼しいところまで出かけていって、そしてそこで、40分ぐらい歩くということ、毎日ではありませんけど時間が与えられた時にちょっとかなりのちょっと家で留守してもらっておいて私が行くことにしております。そこのところにですね、マムシ注意、マムシ注意看板出てるんです、ね、皆さん、まあ、若い方はね、マムシがどれほど恐ろしいかっていうのはあんまりご存じないと思うんですね。マムシって何、アブ大将とどっちかのぐらい考えてるかもしれないけど、私はもう小さい時からもうマムシの怖さはもう嫌というほど経験してました。小さい時に、ちょっと大きい兄ちゃんと2人で、山にマムシ退治に出かけました。まあよくあんなこと親が刺したと思うんですけど、そしてそのマムシを見つけて、その私より上のお兄ちゃんものすごいその上手なんですよね。バッ、マムシ見つけて棒でカッと押さえるんですね。そしてかわいでね、殺していくんだけど、お前これを持っとれ怖がってる、私もビクビクしてるんだけど、これを持ってる間にそのお兄ちゃんが退治してくれるわけです。 でそのね、そのお姉ちゃんと馬があって、時々それを退治に行ったんだけど、まあ今あんなことを親にさす、ね、子供にさす親いないですよね。と私はそんなことしてたわけですね。ですからそれで村の一人の下級生がマムシに噛まれて、もしポンポン死ぬ一歩手前まで行きましたけど、そういうこともあったりして、もうマムシは怖いもんだっていう、そういう、もう印象が強いんですよね。でありますから、そう散歩してでもマムシに注意と書いてあったら、ものすぐ反応するわけです。まあいてもいなくても、青大将であったとしても、蛇ごときものがいたら、もうこれマムシじゃないかと、その恐れるわけです。でありますから、この印を見たからであるというのは、ちょうどマムシ注意と書いてあるあの看板みたいなものです。でこのマムシ注意、私が5000人の人にパンを与えたのは、ただそれを食べて満腹するためではなくて、パンがどれほどのものであるかということ、パンを食べたということがどれほどの素晴らしいことであるかということの印として、イエス様が与えられたんですよ。これが歴史的に事実なんですよね。神様は印として与えたんだから、まあ、印っていうことで考えてみますと、いろんなことが言えるじゃないかと思うんですね。実会の中に、私は、ね、出エビトキの20章をご覧ください。出エビトキの20章、実会があります、書いてあります。出エビトキの20章20章2章、それから神はこれらの言葉をことごとく告げておせられた。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたは私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地のあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形も作ってはならない。この偶像礼拝、実会の第一回は偶像礼拝を禁じている教えであります。なんでキリスト教では実会の初っ端に何者も偶像を作ってはならないと書いてあるか。そんなこと書かなくても日本やったらもっと伝道がしやすいのにと人々は思うかもしれません。でもね、なぜこんなことが書いてあるのかと申しますと、実は、神様というものはそんな人間の作ったようなもので限定したり、そういうもので小さく、ね、人間の概念で分かるようなもので考えたりすることが絶対あって、神様というものはそういうもので、人間の作るもので絶対に真似ができない。そのことを世界中の人々に知ってもらうために偶像を作ってはならないと書かれているわけです。だからすべからく聖書の中に出てくることが、それは何であれ神様はその言葉の中に、あるいは裏に潜んでいるところの大事な大事なメッセージ、真理を、印を私たちがキャッチしなければならないということを教えていると思うんですね。人間が知りうることは誠に有限でありますので、もう古く言い古された言葉ですけど、ニュートン、アイザック・ニュートンは、万有引力を発見したことで有名ですけれども、彼はこう言ってます。目の前には手も振られていない真理の大海原が行き交っている。だが私はその浜辺で貝殻を拾い集めているに過ぎない、ね、浜辺で貝殻を拾い集めている 幼子のようなものだというふうにアイザック・ニュートンが言ってますけど、これは古い言葉ですけど、どんなに科学が進んでも時代が変わっても、このニュートンが言った言葉は変わらないと思うんですね。変わらないと思う、今本当に時代は動き、いろんな世界が変わってますけど、人間の知る事柄は誠に限りがあるわけです。はい、そしてヨハネの福音書の6章の27節をご覧ください。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を、これイエス・キリストのことを指してますけれども、イエス・キリストを父すなわち神が認証されたからです。認証されたからと訳されてます。認証された、ちょっと、この翻訳ではね、いまいちちょっと硬い感じで、認証されたからです。その認証されたというのはどういう意味でしょうか。言語ではこの認証されたというところは、スフラギゾーという言葉を使ってありました。スフラギゾーという言葉が使ってありまして、ここに認証という言葉で訳されているわけです。一体これはスフラギゾー、認証ということはどういう、まあ、具体的に、もう一つ別の言葉でね、訳したらどういうふうになるかと申しますと、これは正真正銘、本物だ。例えば私最近、食事を作るということになりまして、再三恥ずかしいことを申し上げておりますけど、まあ、買い物に行きますよね。お米買わないといけませんよね。で、まあこれ、10キロ、まあ、玄米とかいろいろ売ってますけど、10キロ、あるいは5キロとか1キロとかいろいろ単位がいろいろです。で、まあまあいいか、まあ、10キロとかとっかと思って、買うわけですね。で、皆さんがスーパーやいろんなところでお米をお買いになるときに、コシヒカリ、ササニシキ、ユキホマレ、まあ何であってもどこどこさん、愛知さんとか三重さんとか新潟さんとか、あるいは岩手さんとかいろいろ買って、そして10キロ、5キロ、ね、いろいろ単位が書いてあるわけです。あのね、10キロと書いてあるあの数字、そして私たちはそれを信じて、この袋の中にはコシヒカリやササニシキが10キロ入っていると信じて買うわけです。家帰ってきてもっぺん測り直すということはまずしないです。信じてますから。正真正銘、間違いないですよ、この袋の中には10キロ15キロみんな入ってますよ。で、世の世界中の商取引はみんなその中に何が入っていたとしても、その重さの単位が書かれていたらまず信じるわけです。イカ様やそういうものがある場合は別として、まあただに信用する社会で成り立っているわけです。あの正真正銘、この袋の中には5キロ入ってる、10キロ入ってる、20キロ入ってる、100キロ入ってると、そういうことを信じる、証明する、証印する、それがこの人の子があなた方に与えるものです。このイエス・キリストを父すなわち神が正真正銘、このイエス・キリスト様は 5000人以上の人にこの奇跡を行われたけれども、それはこのイエス・キリストが本当にこのことをなさる本物の正真正銘嘘つかない神ご自身であるということを認証されたから、そんなふうに、言ってるわけです。で、このところで、こう書いてあります。26節を見ますと、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて、そして、満腹したからです。で、このようなことが言われてありまして、そして32節をご覧ください。イエスは彼に言われた、誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたではありません、しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った、主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた、私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信ずる者はどんな時にも決して渇くことがありません。ああ、皆さん、私が命のパンです。イエス様が言いたいのは、この5000人以上の人々にこれだけの奇跡を行ったのは、ただ満腹してただで食べる、ね、ご利益の王を探そうとするんじゃなくて、この奇跡は私が命のパンであるということをあなた方、お前たちに知らせることなんだ。つまりキリスト教はそういう意味で奥深い深遠なる真理を伝えようとして、分かりやすい、私が命のパンですという非常に分かりやすい言葉を使っておられるということです。ある人はキリスト教はどうも難しいとか、キリスト教はどうも信じにくいとか、キリスト教は難解だとかいう人が大勢いますけれども、そうではなくて、私が命のパンであるということを言われたときに、キリスト教ほど分かりやすい、信じやすい教えはないということをね、ここで示していると思います。それで具体的な、聖書の中には具体的な真理を説明するために、もうその目の前にある食べ物、目の前にある食べ物を通して認証されたという、キリスト様の神であることを示そうとしているわけです。で、夏のシーズンでありますので、芭蕉が古池や買わず飛び込む水の音という有名な俳句を使ってます。私たちは誰も、あんな一瞬を捉えたあんな名句はどないして生まれるんかなと思っていつも私は驚嘆するわけですけど、芭蕉の友人、江戸時代の芭蕉の友人で、山口祖道という有名な俳人がおります。山口祖道、多くの人は、いや、山口祖道って聞いただけで最近の人違うの、ね、昭和の人か明治の人だと思う人があるかもしれませんけど、これは江戸時代の芭蕉のちょっと先輩、ちょっと兄さん、でも友人と言ってもいいですけど、弟子というか、そういう関係の山口祖道という人が有名な句を作ってます。誰でも知ってる句です。目には青葉、目には青葉、山ほととぎす初月を、目には青葉、山ほととぎす初月を、 まあ、ほんまにあのかじってるだけであんまりよく俳句のこともあんまり知りませんけども、私は言うやな、目には青葉山ほととみす初がとパンとすぐ覚えられますよね。で私もずっと昔からこの句はもう意味わからんけどとにかく覚えてますよね。でもこれがそんなにメイクかな、まあ、あのトーンがいい、覚えやすいという意味でいい句やなと思ってますけど、ある人はね、ある人は目には青葉山ほととぎす初がつお、これ季語がね3つ重なっているんですね。だからあのメイクじゃないとこのように、ある人は考えるんですね。ところがこれはもうずっとメイクとして季語が3つ重なろうが、メイクとしてちゃんと存在しているわけです。でそういう意味で私も、メイクだと思います。季語のそういうルールですね、俳句のルールを超えたメイクだと思うんですね。でどうしてメイクなんか、なぜメイクなんか、目には青葉、我々は青葉若葉の春あるいは5月頃のシーズンのね、山笑うというシーズンのあの景色は私たちは目で見て感動します。ああ素晴らしいな、目に目、そして山ほととぎす、ほととぎすね、皆さんも話をてっぺんかけたか、東京特許許可か、ちょっと詰まりますけど、ほととぎすタタタタタッ、もうかんでかい声で山に行ったら泣いてますよね。三重県民の森に行ったらよく泣いてます。これは耳です。目には青葉っていうのは目です。ホトトギスは耳です。そして初ガツオ、初ガツオ、カツオですよね、このいわゆるあの寿司屋に行ったら、カツオもいっぱい出てきますけど、私はあの料理をするときにもうその寿司屋のあの一貫、薄っぺらい寿司屋のあれがちょっとねあれですので、塊ね、塊買ってる、うわこれはおいしいな、やっぱり塊を買うに限る、あんな薄いあのこう安物のね薄っぺらい あれもいいですけど、やっぱり塊がいいなっていうのを本当に実感したんです。初ガツオ、カツオ、口です、味は違うんですね。でありますから、私はこの聖書の中で私は命のパンである、イエス様がただパンなくなってしまう、ただ安っぽいパンを用いて、そのパンの裏にある人イエス様の命を与える、命のパンを与えるお方として聖書に書かれてます、ね、俳句の目には青葉山ほととぎす初がつお、この目耳口、この三つを通して山口祖堂はあのメイクを生んだんですよね。その中には本当にこれは聖書じゃないですけど、俳句の深遠なるね真理が込められていると思うんですね。だからこの私は命のパンであると、命のパンであると言われたその聖書の言葉、このパンは命のパンですと、私の来るものは決して飢えることがなく、私を信ずる者はどんな時にも決して欠くことがありません。パンを食べて我々が満腹します、そして健康になります、働きます、元気が与えます、パワーが与えられます。でもそんなものは一時的なものですね。でも命のパンはいつまでもいつまでもね、飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して欠くことがない。 素晴らしいですね。このようなすぐなくなってしまう朽ちていくパンを語るようにパンを通して永遠の命、永遠に朽ちない命を与えるですね、そのような命がここで語られているわけです。キリスト教は御利益宗教でしょうか。いえいえ、御利益どころか神の祝福と恵みが与えられるのみならず、この神様が与えてくださるものは、我々信者が、我々クリスチャンが、誰でもが毎日経験してる、毎日知ってる、そういうものをこの言葉を通して、知ることです。そしてね、この言葉もあります。40節、事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人を一人一人終わりの日によみがえらせます。こう見て信ずる者が皆永遠の命を持つためである。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。まあ素晴らしいですね。兄弟姉妹、今本当に混沌とした時代です。イエス様が私が来ると約束されてからもう本当に、サインはまだ行って、まだ起こっていません。でもね、ここに私はその人を一人一人を終わりの日によみがえらせます。我々はイエス様の再臨に備えてよみがえるという希望を持って生きてるんですね。イエス様はいつもそのようにして、聖書はいつも具体的な例を通して我々に語ってくれてます。ずっと前のことですけど、新潟県の長岡市の一律科学博物館で縄文時代3000年から3500年前の遺跡が、その遺跡から出てきたクルミが陳列されました。縄文時代ですから3000年、4000年まあくらい以前の時代、遺跡からクルミが出てきたんですね。で、学者たちがそのクルミの発芽実験をしたところ、なんとそのクルミが芽を出して実をならせたというんです。3000年から4000年眠っていてもクルミは発芽するんです。我々の目の前には死んだようになっていても、条件さえ整えれば奇跡起きるんですね。奇跡的なことが起こるんです。オーガスのこともありましたですけど、でありますから、私はこの今日の学んだヨハネ伝のところを通して、普通の御利益宗教はただ自分だけよかったらいいと、近江商人にもバカにされるような、そんなことを求めて人々は宗教を求めるけれども、聖書の中にはこんなふうに深い裏の深い真理を持ってこの真理を語っているんだということをですね、本当に覚えたいと思うんですね。で、私はそういう意味でこの聖書を読むように導かれ、聖書を信ずるものとされ、聖書の本当の意味をしっかり掴んで永遠の命に至ることができるということを感謝をしたいと思います。一言お祈りします。愛する天皇お父様、感謝します。ありがとうございます。ヨハネ伝の6章では5000人以上の人々が驚くべきパンの奇跡に預かりました。人々はこんな驚くべきことをするお方は、このお方を王にしたらどれほどうまいことが起こるかなと思って 人々は追い求めましたけれども、イエス様は去っていかれました。そして再び現れてきた時に、そのパンの本当の意味を私たちに語ってくださいました。感謝します。どうぞこの素晴らしい真理を掴み取ることができるようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。